のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も秋深まる、山梨県海信にありますラザボクよりお届けしております。お相手は私東横名人と今日もこの方です。
こんばんは、坂本です。
ジャスメールを今回はそんなにいただけてはないんですけども、何つかいただいております。差出人縦笛ペロペロ丸さんです。前回のね、僕らの衛生関連について、しのごの言う前にお前のラジオネームはどうなんだと、縦笛ペロペロ丸って女の子の縦笛ペロペロするってことだよなって思ったんで、素敵な名前だなと思ったんですが、そのペロペロ丸さんがまたメールをいただいております、題名おいっ子へのプレゼント。豊子さん、坂本さん、こんばんは。ラジオネーム縦笛ペロペロ丸です。前回私のラジオネームをお褒めいただき誠にありがとうございました。実はこのラジオには他の、ラジオネームでもいろいろ送ってたのですが、やっぱりそうなんですよね、この人のトーンだなっていうのがあるなと思ったんで、あいにくすぐラジオネームを変えたくなるたちでして、そこはもう申し訳ありません。次に送るときはまた変わってると思います。投稿からかなり間が空いての採用だったのでボツになったのかなと落胆していただきに嬉しかったです。うち基本ラジオではメールは全部取り上げているつもりです。実は前回のメールのラジオネームの候補としてもう一つ、尺八大賞というのを考えていたのですが、これだとちょっと卑猥なあれを想像してしまうので、縦笛ペロペロ丸の方にしてよかったと思います。尺八大賞ですって。
卑猥？
海軍大将みたいでいいんじゃないですか。
大将っていうのはあの大将でしょ。
あんたが大将の大将ですね。
大将ですよね。
海軍大将。
いいんじゃない。
いいんじゃないですかね。ところでお二人に質問なのですが、僕は独身実家暮らしの子供部屋おじさんなのですが、妹夫婦がたまにうちに帰ってきて2歳くらいの子供を連れてくるのですが、その子供に何かプレゼントすることで僕もいろいろ有利になるような気がして、何か送ろうと思うのですが、どんなものを送ればいいのでしょう。回答を気長にお待ちしております。じゃあアディオスという縦笛ペロペロ丸さんからのおメールで、2歳の甥っ子に対して何をプレゼントすればいいのかっていう質問なんですけど、まあ
2歳でしょ、
何送っても分かんないから、今は適当でいいんですよ。多分勝負は小学生になったぐらいのタイミングからじゃないですか。
そのなんか今のメールの中でいろいろと有利というか、自分の立場をというか、
この
子供に好かれたいのか、
子供に好かれたいというのか、俺を最後見とってくれよお前らっていうメッセージでもあるわけですよ。
そんな深い意味が、
僕はそう思ってますよ。もううち子供多分できないんで、
できないんですよ、
いないんで、甥っ子めいっ子にかけるしかないかなと思ってるんで、仲良く大事にしないといけないなと。
こだることに金を、
まあできる範囲でね、渡したりとか何か買うとかしないとダメだなと思ってるんですけど、まあなかなか会う機会もないので、まあこっちに来た時には、ね、よくするとかっていうぐらいかなと思うんですけど、
まあ、2歳ぐらいだったら本当にもう お父さんお母さんが喜ぶやつを渡しておけばいいんでしょうけどね。
とりあえずね、勝負は小学校後半ぐらいからじゃないですか。
そうですね、小学校低学年にもらったやつって全部忘れてますからね。
そうなんですよ。おっちゃんにプラモデル屋連れてってもらったなみたいな、とかね、
何が放てもたっけみたいな。
そうなるでしょ。
でも小学校5年生ぐらいだと覚えてますよね、おぼろげながら、
まあ中学生になってから、まあ現生ですよね。
まあ、これはもう現生攻撃しかないですよね。
しかもそれがだんだん倍倍にやっていくっていうね。
どこで止まるかですよね、それが。
まあ落とし玉最高3万ぐらいまでとかじゃないですか。
それだと倍々でスタートするんでやったら、最初500円ぐらいでスタートせんとあっという間に3万いきません。
そう、すごい倍々になるとね。
倍々ゲームって怖いからね。まあ俺が子供が2歳の時にもらってやっぱ嬉しかったもんって、基本消耗品
ですよね、
だったので、やっぱギフト券ですね。なんだかんだ言っても、
僕はよくあのセブン、子供生まれたらセブンイレブンってか伊藤洋華堂系の 商品券をあげる
そうそうそうそう
赤ちゃん本舗で使いなみたいな
赤ちゃん本舗で使えるもしくは
ヨーカドーでもいけるし
ヨーカドーでいける
普段使いにセブンイレブンでもいいよ、
うん、そうそうそうそうそう
一番喜ばれると思うう
んそれでいいと思います、
うん、
まあねもちろん2歳だったらもうそろそろもうベビーカーもどうかなみたいな感じで、
うん、
高いもんはしょっぱなじゃないですかベビーベッドとかベビーカーとか、うん、そのちょっと貼るものといえばもうそっからあとはもう基本服ですからね、
うん、
必要なものはだから出だしのスタートの初期費用が高いだけでもしくはもう何だったらお母さんにあげるぐらいの
まあまあこの若まあ小さい時はね
うん、
うん
にお小遣いをあげるぐらいの方がいいからね2歳ぐらいだったらね
まあでも本当にこの子供部屋おじさんって、うん、子供おじとかっていうんですかこれ
あの実家でずっと暮らしてた子供部屋のままずっと来てる人ですよね
おっていうんですよね、
うん、
あの学習机がずっとあるような、うん、学習机してないんですかね
俺は捨てなかったですね
あ捨てなかった
っていうか俺小学校1年生の時に買ってもらったのはもうそもそも普通の木の机でした。
あ、先を見越して。
うん。あの、もう当時から学習机っていうのはちゃんとあったんで、うん、なんか、なんとかの学習机、これこれって言ったんですけど、そんなんどうせダメになるでしょみたいな。
まあ今から考えてようできてるんですよ、あれって。作りしっかりしてるから。
もちろんね。で今はこの高さも調節できるようになってずっと使えるってなってる、うん、でも基本的に青色とか。
青色とか
白とかそのワンポイントの青が入って白とか
そ
のやっぱりちょっとデザイン的にそうじゃん俺小学校1年生けどすごい重厚な机でしたよ一枚板のその安物の合板じゃなくて
うん
なんかひいおばあちゃんが来て一生使えるやつをみたいない
いな
うんその一生使えるやつを1年生の時になんかあのカッターとかでギザギザにしてめっちゃ殴られましたけど
でもそれだけやったらそれでもう一回削って
そうそうそうそうそうそう
ね修理できるじゃないですかその割にねその
日いやほんでまた俺あの中学ぐらいの時にほらちょっとかぶれた頃にそう一枚のやつじゃなくてこうあのなんていうのこの開く机みたいなやつあるじゃない
あったあったあのピアノみたいなね
そうパターン
パターンってな
るやつねやってつけた普段は閉じといたら部屋が広く使える、
うん、あるあるそういうの流行った
そうほんであれが欲しくて結局そのお年玉でそれを買って、
うん、
その一枚板のその机捨てちゃいまして
あら一生使えるやつか
そう大人になってすごい後悔しました
うん、うん、
高かったのにっていう
ってみんな思ってると思いますよ
思ってると思いますよ申し訳なかったしかもそのパタンって広がるやつすぐ潰れたしね
やっぱりそうかあれは便利なんですかね
どれが
いやパターンって閉じるやつって
パターンって閉じるやつとかそれからその
ギミックが良かっただけなんじゃないか
シャッター的に開くやつあるじゃないですかイギリス製とかでああいうギミックのなんていうの大きい体で小さいこじんまりしたコンパクトの机を使ってるっていうのがなんかおしゃれって思ってたんですちょっと中学の時バカやなと思いますけど、まあ、高校入ってあのマイコン買ってからほんま後悔しましたもんね
狭い
パソコン置くようなん何これ使えられへんやんこれ
今の子供やったらパソコン置く前提で考えないとダメなんですよね
モニターとかね
あ
だから今やったらもう何考えてんねんお前って言いますけど
フラットなやつにしとけ
そうそうそうそう上に何やったらモニター台が置けるぐらいの
でも学習机っていうか子供の時 の、うん、あの部屋の机ってコックピットじゃないですかいわば
そうコックピットですよ俺のその机の上には BCL ラジオ置いてましたからね
でしょ、
うん、
であの僕も高校生ぐらいになったらコンポ買った時に、うん、本棚にコンポをバンって入れたんですよ
もうコックピットですよね
コックピットですよねパチパチパチって本当に
何やったらそのアンプの光とかを見たいがために電気消したりしますからね
ムーディーな感じ
ムーディーな感じにして
確かに暗く部屋の電気消して、うんねえ、うん、あの、学習机の電気だけにして、で、コンポの音ピカピカさして、
はいはいはい、
イコライザー動いて、
うんって、うん。あの、イコライザーに憧れましたからね。
うん、
まあ、電気が。
ケーキいっぱいあるのがね。
まあ、松本零士かっていうぐらいケーキが好きでしたから。いや、あの頃、だからもう、小学校の時に大事に買った、その、例えば鉛筆削り、伝統鉛筆削りも、やっぱりちょっと大きくなってくると、その、手回しの方がおしゃれっていう金属製の手回しの方がおしゃれやんって思ったりするじゃないですか、
うん、
その頃からちょっと文、ちょっとなんかこう、こじゃれた文具が好きなタイプやったんで、うん、でそれをね、突き詰めていっときゃいいんですけど、コロコロコロコロ趣味が変わるもんやから、そのたんびになんかもう、バーン、
これじゃない、
これじゃない、これとこれ合わへんみたいな、それの繰り返しでずっと来てて、で最終的になんかもう大人になって子供にさあ机買おうかなって思った頃には、子供はリビングの机で勉強させなさいみたいな、
なん
か、
ああ今そうなんですよね、そう
リビングの勉強させた方が頭いい子で育ちます、なんでって言ったら、なんかお父さんお母さんとコミュニケーション取るからって言って、そうかと思ってリビングに座らせたらずっとテレビ見てますもんね。
ダメですよね。
でリビングで勉強するガキなんかおる？
僕はしてた。
どうやって？
宿題とか
やったこと、
テレビ見ながら。
やったことない、テレビ見てた俺逆にテレビ見ながら宿題やってることで集中力ないんちゃうの？
ないよ。
でしょ、
あの漢字ドリルとか、まあ、頭使わんでいい
やつとか、あ手だけ動かしとけばいいやつね。
そうそうそう、
うん、それでも俺手動かへんかったテレビ見た瞬間手止まる子やったから。いやどうなんですかね、子供部屋とか勉強部屋とか今はいらんって言われてたりするじゃん。
いや欲しいですよ、
ね、
大人でも欲しいのに。
ましてや今このスマホでエロ動画見放題のこの時代に
絶対いりますよ。
絶対いるでしょ。
絶対隔離する空間はいりますよ。
隔離空間いりますよね。
いるいるいるいる。
そう考えるとまあまあまあうちの子にはやっぱりその机、
うん、
もう子供机じゃなくて俺最初からそのでかい机。
それはうんって言いました。ソニック君は
うちの子はね、
うん、
そういう物欲が全くない子だったんで、
こういうなんかポケモンとか、
うん、
カメライダーとか、
あそういうの全くなく
ないんだ、
ね、これにしときって言って、うん、
一番いたの、
うん、もうそれそのまま本棚は、あこれがいっぱい入るよっていう、うん、
つまんないな。
だからもちろんその虫キングなりポケモンなりそのハマった時はそういうカードとかいっぱい欲しい欲しいって言うけど、うん、そういうでかい買い物にあんまり物欲がなかったですね。
あ、
うん、だからクリスマスとかにはもちろんその、ね、プレイステーションが欲しいとか任天堂のスイッチが欲しいとかそういうの的なものはいっぱいあったんでしょうけど、
インフラとして割り切ってるんですね。
そうそうそうそう、机とかそういうものにあんまり興味がなくて、なんか服とかにもあんまり興味がなくて、
うーん、
切れたらいいとかかけたらいいとか座れたらいいみたいなそういう意味でいくと楽でしたね。
楽ですね、
うん、うちは本当に楽でしたね。
いやでも大人になって机って何回か買ってるんですよ、
うん、
引っ越し転勤の時に引っ越してガラステーブル買ってみたりとかね、
痛いな、
そう、うん、ガラステーブル買ってちょっと書斎っぽくしたいけど、
うん、
マウスの反応がいまいちやし重いしなんかカビてくるし、あの錆びてくるし、
うん、
やっぱ一回経験しないと分かんないですけどね。
そうや
ね
んな、うん、あれから一応やめとけと言われてるんですけど、
廃棄する時大変でしたけどね、
ガラスやからね。
ガラスはね、
うん、木やったらまだね。
そうか、今も机欲しいなって思うけど、
うん、
場所もないし、
うん、
折りたたみのやつ買おうかなと思うけど、うん、なんか安定感悪そうだし
まあそうですね、
入り口買わないとダメなんでしょうね、書斎を持とうと思ったら。
まあでも2歳ぐらいだとまだそういう年齢でもないですし、ほんまにあれですね、もうプレゼントするとほんまギフト系になっちゃいますね、
うん、
もうお金かギフト。
まあ小学校高学年ぐらいからですかね、
まあその子供の関心を引きたければね、
うん
うん、向こうの親と仲良くしたいんであればずっと親にでいいと思いますけど、
うん、
あの入学祝いとかそういうたんびに親に渡しとくのがいいと思いますけど、
ね、
はい、僕はあれですよ、あの長野に来てから明治には送ったことないですけど、親戚とか昔からの友達とかね、
はいはい、
果物のお歳暮中元
を、お詰め合わせみたいな、
詰め合わせを送ってるんですよ。
何本ぐらいですか？3000、5000ぐらい、
5000円ぐらいかな。
結構するな。
シャインマスカットとそれから巨峰とかそのブドウの組み合わせをやって、冬はリンゴですよね、うん、大体だからもうすごい好評ですね。長野に行った甲斐があったみたいなお前を送り出した甲斐があったみたいなこと言われますからね。なんかそういうのはまあまあその全然そういうのとは関係ないですけど、あの長野らしさというか、
うん、
別に大阪でも買えますけど、
うん、
買えますけど、でもなんかやっぱりあるんでしょうね、
なんか
長野から直送されたっていうのが、
うん、まああのね、
うん、
千疋屋とか高野とかで買えなくはないんだろうけど、うん、 多分長野の方が安いんじゃないかっていう感じもしますもんね、うんうん、現地やから。
そうそう。で、まあ一応そのランク的にいいものじゃないですか。うん、ご贈答用なんで、そのブドウ園で買えば。だからみんな、大体 LINE ですごい高評価を
いただいてます
か。いただいても。下手したらもうなんかこう、え、まだみたいな LINE が来るときありますから。
え
今年も来るのかなみたいな。
ちゃっちゃって。
そうそうそうそう。みんな楽しみにしてますみたいな。
うんうん、まあでもね、まあ、確かにね、追い込み子大事にしないとなと僕思ってますけど、
うんうん、まあぜひ何やったらもう果物とかみんなで食べれるものだってなんか微妙じゃないですか、そのリンゴとかブドウって自分で買う、まあ食べたいと思うけど金出して買うかなみたいな、
うん、
今日はいいかみたいな、うちに旬が終わるみたいな。
確かにそうですね、
うん、そういうのもありますしね、なかなか、うん、自分でもいざお金出してブドウを買うかと言ったら長野に住んでてもそうは買わないんですよ。
確かに、
うん、でももらうと嬉しいみたいな、
うん、まあ贈答のやつはねいろいろ買えばいいかなと思いますけど、うん、まあでも確かに大事ですよね、親族にねいろいろ送るのはね、
うん、
うん、
まああんまり親族との付き合いがない俺が言うのもなんですけど本当にいいことですよね、悩んでる時点で。
そうですね、
うん、
いやいや誰がこんなクソガキに送るかっていうよりも、
うん、
送ろうとしてるのは大事だと、
うん、そうそうそうは
思う。
だからもうその時点で何を送っても多分成功なんですよ、
うんうん、そうそうそうそうそう、うん、何もそうそう、子供部屋おじさんだけどもその社会的なところは大事ですから
子供部屋おじさんだけど
いや大体そういうのってよくあるじゃないですか、ネットでは正月年末年始は地獄だみたいな、
みんな帰ってくるのかな、
そう、この閉じ、この閉じられて部屋何があんの、だんだんだんだん開けようぜ開けようぜって、
そんなひそんなひどいことは、それは子供の殺人も大な
のかな、うん、本当に本来って女かって話ですけど、
うん、まあまあでもあるでしょうね、
うん、
触ったあかんフィギュアとか勝手に触られたりとかね、
キーって、
うん、
もう一ついただいております。
あ、そうなんや。
写真に奥様のファン2号題名夏だ匂いだシュートだっていう、まあこれ夏の時のメールなんですよ、ね、
まあまあまあそれも、
奥様ファン2号から、初めましてこんばんは、乃木坂R、いつも楽しませていただいてます。夏といえば旅行、旅行といえば奥様、奥様といえば匂いに敏感、奥様といえばシュートとの攻防戦ということで、年に一度のお楽しみということで、名人さんの奥様話を久々に聞かせてください。名人さんの夏の匂い対策の成果、奥様の匂い敏感話、奥様による名人母回避のための旅行、先の選定やら、名人母とのやりとり、奥様の話とても大好きです。よろしくお願いいたします。っていうところで、うん。まあ、あまり家庭の話はね、言わない方がいいのかなとも思うんですけど。
まあでも、明治の奥さんといえば匂いに敏感。
匂いに敏感ですね、うん、女性ってでも、ね、匂いに敏感じゃないんですか基本、
ま、基本敏感っていうか、女性が敏感っていうよりは男性が鈍感、
うん、で男性が臭いっていうのも、
うん、で男性は特に自分の匂いに鈍感なんで、結局ところは、うん、相対的に見て女性の方がまあ敏感になっちゃうんでしょうね、
ということなのかな、
うん、
うん、まあ、今年の夏の話で言うと、まあ、それこそね、
うん、
神戸帰省のついでに神戸に行ったっていう話をした程度かな。
なんか高い肉の話をタクシーのお兄ちゃんにさせられて、
そう、元もう重工の、うん、副社長のご子息のお話でしたけどね、
うん
うん、
まあ匂いといえばね、僕最近一番好きな漫画、汗と石鹸、
汗とセックスじゃなくて
汗と石鹸です、ね、なんかもう本屋さん行ったら今日本で一番売れてるコミックスとか書かれてますよ。
誰がそんなジャロに訴えていいんですか。
いやでもめちゃめちゃ売れてるっぽいですね、まあ、最近の
匂いフェチの男の子と、
うん、
匂いを出す汗かきの、
うん、女の子、
巨乳の女の子、
そうそうそうそう、まあ相変わらず表紙は島耕作なんですけど、
えあー D モーニングね、
そうD モーニングで連載してるんだね、汗と石鹸って。だからまあ、そこそこ結構、有名は有名だと思いますよ。ひたすら匂い嗅いでますからね、主人公は。また女の子がね、いいんですよ、これ。
うん、
汗かきで。巨乳で。
汗かきの女の子ってやっぱりいいですよね。
俺は好きですよ。
僕も好きですよ。
うん、だらだら汗かいてても別に気にしなくていいですよっていう、一緒にお風呂入ろうっていう、
うんうん、入ればいいじゃないって。
そうそうそうそう。
じゃああれですね、バレーボールの大山加奈とか最高なわけですね。
全然ありでしょ。
全然ありですね。
全然ありでしょ、
うん、
おっさんの汗はほんま嫌ですけど女の子の汗かきってやっぱ女の子が気にするんでしょうね。
けどね、
うん、
すごいエッチに感じちゃうんですよね。
まあやっぱりあの頭の脳内の中でつながりますからね。
うん、
そのことが終わった後の汗かいたって
、もうごめんな、もうそれは想像してなくてもそう連想しちゃうんです
よね。勝手に連想してしまいますよね。
うん、
まあだから想像できるというかね、汗かきの女の子は逆に
こんなんなのかな。
そうそうそう、
まあ、実際汗かくでしょうしね。
そうそうそう、
汗かかないわけないですからね、
うん、
普段そんな汗かいてんのに、
うん、まあだから別に汗かきの女の子は全然 OK です。そもそも高校生ぐらいの時って汗かいてる女の子の方が好きでしたからね。
今でも好きですよ。
あ、そうか、
うん、高校生っていうところではないですけど、
いや高校生の時はほら運動部の女の子が汗かいて、それを別に気にしてないじゃないですか女の子たちも。
うん、
別にあのブラウスがびったら汗でくっついてみたいな、そんなじゃないですよ。普通に運動してて汗かいて、ただ今ほら座ってるだけやのに汗かいてる女の人とか見たらなんかね、ちょっと体調悪いのかなとか逆の心配もせなあかんから。
うーん、まあそうですね。
でも最近あれですよね、ここのとこ、まあ僕もそうですけど、
うん、
その匂い関係の話はあんまり取り上げないじゃないですか。
だいぶね解決してきて自己完結しちゃってるっていうのもあると思うんですよ、
うん、
浮気問題とかも、
浮気問題は僕はもう脇毛を
剃るようにしました。僕も、
剃るようにして、で、あの
必ずミョウワンクリームね、
まあ、ミョウワンクリーム毎日は塗ってないですけど、そのディオドランデなんとかみたいなやつをこう塗ったりとか、夏だったら。でもね、僕に別に影響を受けたわけじゃないんですけど、やっぱり同じフロアに同年代がいるんですけど、うん、結構ね昼休みあのロッカーで体拭いてるやついるんですよ。
あ、でもそれはギャッツビーおじさんになる可能性があるわけじゃないですか。
逆にね、
うん、誰がギャッツビーつけてきたなんて、
うん、いやでもお前ただ単にもう拭くだけ。
ああ、脅迫観念かな。
そう、多分そうなんでしょうね。
誰か言われたんちゃう、娘か何かに、お父さん臭いよって。
大丈夫、会社の周りの女性に嫌われてないみたいな感じのこと言われたのかな、うん、すごいなんかお昼休みあのみんなのボディシートみたいなやつでこう体こすったりとか耳の後ろこすったりとか。
耳の後ろこすりますね。
うん、なんかでもその耳の後ろこすることがもうおっさん臭いって言われるんですけど、うん、
まあでも仕方ない、セミハラは変えられない。
セミハラは変えられないですか。でもだから結構気使ってありますよみんな、
あ
周りは。で俺最近個人的に一番気遣ってるのが、あのうち製造工場なんで、あの土足厳禁じゃないですか、
うん、
だから上靴なんですよ、
うん、
工場に入るときに。だからあの靴ロッカー、
うん、
靴ロッカーにもうあの消臭剤じゃないですけど、ダッシュのやつを3つぐらい入れてるんですよ。忘れるから。
ああ、じゃあ炭の、
そうそう炭のやつと匂いつくやつみたいな感じで、うん、もう2つか3つ必ず入ってて、
炭のやつ入れながら、うん、匂いつけるやつやってたら、うん、それマッチポンプじゃないですか。
まあだから、まあ、どっちも消臭剤なんでしょうけど。
ああ、消臭剤ね、
うん、で、まあ、2つか3ついつも入ってて、1個切れたら1個入れるみたいな感じで、なんか1個やったら機械のちゃう、俺おっさんやからみたいな。
今日わかんねえやそれは。
なんかね、もうだからね、最近ほらあの会社の中でも、まあ最初の中でそこそこないですけど、例えば本屋さん行った時とか、カレー臭というかすごい汗臭い匂いが一瞬する時あるんですよ。
でも最近そんなカレー臭全開のおじさんってそうそう見ないでしょ。
そうで一瞬ふっとした時に、これが自分発なのか他人発なのかわからん時あるんですよ。
うん、
そういう時ってないですか。
自分発、
うんうんうんうんうんうんうんうんうんってこう体中嗅いだりするんですけど、どこにもその発生源がないんですよ。
自分の匂いは気づかないんですよ。
でも、そう、でも周り見たらそのカレー臭っぽいおっさんもおらへんんですよ。じゃあ俺かと。
残りがです、カレー臭のおっさんの
残りがって。そんなすごいの。
すごいすごい人はすごい。大体イメージ的には、うん、あの整髪料がアウスレーゼとかつけてるようなポマードっぽいおじさんはすごい残るね。
さっきまでここにおったねってい
たね、やつがまだそばにいるわみたいな、
まだ遠くに行ってない、
行ってない、大丈夫みたいな。
でもそこまですごかったら2日ぐらい残ってない。
結構その人の家庭は大変なんだろうなと思います。奥さん注意しないのって。
分かってるでしょ。
分かってるけど言えないのか、
別の部屋、
夫婦仲がうまいこと言ってないのか、
うんうん、
ある種その尿に酔わないっていうのは夫婦仲に現れそうな気がしますけどね。
うん、いやだからすごい、もうそのどこか店行った時に一瞬でも匂うと、今のは俺かと思ってちょっと挙動不審になるんですよ自分で。
誰がカレー臭撒き散らしたやつって言ったら、うん、なんかおならと一緒ですね。
そうそうそうそう、
おならこいてお前じゃないかみたいな。
うーん、あれおかしいな。一応俺あのお風呂でもちゃんと脇とかも全部やってるし、頭も洗ってるし、朝もっか頭洗ってるんですよ。
うん、
でもなんか自分のこと信用してないですからね。油断したらどっかからカレー一生出てんちゃうかって。
出れますよね多分。
うん、
うん、
だからもうほんまにありとあらゆるところに、だからあの会社のロッカーにはもちろんあのなんかこうムスクのなんかなんかこうぶら下げるやつある
ムスク
ちょっと匂いがつくやつ、
あ、
まああれも会社のその制服のロッカーのところにも大きいの、自分の机の裏にもなんか貼ってますから、ね、匂い袋ができ
る、大変ですね。
うん、あの自分には塗らないです、
うん、
あの香水とかそういうのも全然自分には塗らなくて、うん、その周り周りに、なんか一時香水とかこう手とかあの耳の後ろに塗ったりとかすると、それはそれでなんか
まあなんか変な匂いになったりするんですよね、混ざってね。
うん、かといって自分専用の香水作ってもらうほどのもんでもないじゃないですか。
あんまりやりすぎるのは何、自分専用の香水って匂わないつつ、
うん、
よくあるじゃないですか、あのサウンドマスキングみたいな、
うん、
あのうざーってノイズ、逆変なノイズ、トイレの水みたいな音を流すと、
うん、
会議室の会話が漏れないみたいな、
うんうん、
音と音で
音がちょっとこう消し合うみたいなやつね。
そのムスクマスキングみたいな発想の香水ってあるの？あっても不思議じゃないですよね。あるんですか？
それとそれを打ち消し合うってい
う。打ち消し合う、うん、そっか、それは斬新やな。
まあもちろんその香水には自分の香水と混ぜた時にいい匂いになるようにっていう風に調整してくれると思うんですけど、香水のプロの方やったら、うん、でも長野にそんなのないですし、みんながみんなスーパーホワイトムスクみたいなもんね。だからそう考えるとなかなか難しいんですけど、
うん、でもまあ確かに僕らの匂いに対する耐久心っていうのは最近はちょっと落ち着いてきたかなっていう、
まあ、あのいろいろと気は使ってますよ。もちろん柔軟剤は相変わらず、柔軟剤の旅に出たまま帰ってきてませんけどでも明治のとこは奥さんが言ってくれるわけでしょ、
うん、
なんかある意味夫婦仲いいってことですよね。
まあ素直に言えるってことはね、
うん、旦那さんの恥は私の恥って
っていうよりもかわいそうって思ってくれてるんじゃないですか。
かわいそう、
うん、このままだとこの人やばいんじゃないかって、会社でハブられるんじゃないかみたいな。
あそこまで、
うん、
まあ、まあそれはそれでまあいいですけどね、
うん、
まあ、言ってくれる方がいいですよ。
まあそうだと思います。
うん、まあ今は本当にあの柔軟剤とかある時代なんで、昔に比べたらマシでしょうけど、まあ、でも自分の匂いは本当分かんないですね、まだ。まあ
それよりもね、いびきですよね今僕は。
俺も多分いびきかいてると思う。
いびきすごくうるさいって言われて言われるから、
別の部屋でね、
うん、それもう一瞬はそれやったけど、ちょっと我慢してって言って、今はね
我慢してって言ってんの、
でも先に寝たらええから、お前が寝るまで俺寝えへんからって言って、
うん、
先に寝かしつけます。そういう努力はしたりとか、あとは医療用のこのサージカルテープ、白いテープを口に当ててバッテンにして、
うん、
閉じるとちょっとマシっていうことを言われてるからしたりとか。
それ寝れんの？
なんとかちょっと人権侵害だなと思いながら
それなんかやってることはあの目の中にカレー入れてるのとあんま変わらんような気がする。
辛いの苦手なんです辛いの苦手なんです
一緒でしょ
でもあのね、よくドラッグストアとか行ったら口を閉じるテープ
で、鼻を広げるとかダメなんですか？
鼻孔はあんま意味がなかった。
あ、そうなんや。
うん、であの睡眠用のアプリを入れてみて、
うんうん、
いざモニタリングすると、うん、確かにすごいな、ま、あのゲージが振り切れてるなっていうのもあったり。
そんな、まあでも俺は多分、例えば一緒に暮らしててうるさいって言われたら別の部屋で多分寝ますね。
うん、まあ、それはそれで寂しいじゃないですか。
なんで？
え？
なんで？
まあ、言っても、ね、一緒の部屋で寝たいじゃないですか奥さんとは。
いやだから自分のいびきで向こうがその安眠妨害されてるんであれば、そこは、 まあ、向こうが完全に熟睡してから忍び込んでいくっていうのはありかもわかんないですけど、う
ん、だから僕の睡眠時間どんどん短くなっていくんですよ。
逆に奥さんはいびきしないの？
してるよ。
するでしょ、
うん、お前はしてるぞって言っても、うん、そんな大したことないもんって
聞いたことあんのかと、
うん、じゃあ録音してるわって言ったら、
うん、
やめて。
あ、でも俺疲れてる時にいびきかくんですけど、一、うん、回自分のいびきで起きたことありますもんね。
よくその僕しょっちゅうですよ。
でしょ、
うん、
いやだからそいびきで起きてるのか、そのこの動作で起きてるのか分かんないですよ。でも今すごい音してた、でも俺が起きたら音してない、でも今すごい音してたいびきかいてたんやろなきっとっていうふうに思ってますよ。
俺はいつもで音で
って、
うん、たまに電車の中とか、電車で大いびっかいで押したのがいいじゃないですか、
うん、
あんなんなってるのかな俺って思いながら。
なってるでしょ、でもあの飲んだ後とかね、
うん、
いびきかくってど、なん、何のために？
分からん。
要はほら、なんかこう脳のなんかでいびきかき始めたら危ないみたいなこと言ったりするじゃないですか。何のためにかいてはるのかな。
空気をよく送り込むためなのかな、何なんだろう。
だ、空気送り込めてないってこと、どっか詰まってるってこと。
詰まってるのかな。
まあ、あくびかっていまだになんかようわからんみたいな感じやけど、いびきもようわかんないですよね。
でも確かにいびきばっかりしすぎた後、無呼吸になってるっていうのが一番怖いんですね。無呼吸ね。それで疲れてるっていうのもあるかもしれない。
あんだけ YouTube で咀嚼音とか流行ってんのやったら、いびきでもいいんじゃないの？
咀嚼音って流行ってんの？あの、アスマールでしょ、ASMR。
めっ
ちゃ落ちたんじゃないですか。
YouTube でひたすらそれ上げてるやつとかおるやん。
それ女の子の、
女の子の
隣で食べるね。
うん。シャクシャクシャク
シャクシャク。
まだ振り切ってないけどね。
うん、
その咀嚼音は。
でも基本的に耳なめ音声でしょ、あれって。
うん。そう。
でしょ？
うん。要はあの CD で売ってるあの彼氏がどうたらこうたらみたいなやつと一緒ですよ。
カレーピロと一緒でしょ。
うん。
ほう。
じゃあ逆にあのカレーいびきでもいいわけじゃないですか。
素敵な。
うん。
違うんですよ。カレーいびきは、うん、好きだよ。
それ寝落ちやろ単なる。
ピロートークに行こう、お前ちゃんと話せやみたいな。
ピロートークに行こうとして寝てもうたやつで一番あかんやつでしょ。
事故で、
うん、
事故でちゃんとなでなでなでなでやりながら、
って。
かわいいね。かわいい。
それ
はリアルだと思う。
リアルやけど一番あかんやつやからね。
いびきな、
うん。でも、カレピロは最後、いびき入れるつも、やつの方が、リアルや
です
と思いますよ。
で、そこで寝言で、
うん、まあね、
うん。他の女の名前
で。いや、そうじゃなくて、まあまあ、寝言でもちゃんともう一回、好きだよ的なことを言えば一番いいんじゃないの？って言いながら。
それがリアルだ。
それがリアルですよ。うん、だって、大体カレピロ出てくるのって上司とかおっさんやでしょ、あれ。
うん。
かっこいいけど、基本的には。まあまあだからそういうことを考えると、まあいびき YouTube で、まあおるやろな。でもこんなん言ってたら多分おそらくもう、
うーん、
でうわーこの人のいびきかわいいとか言ってすごい人気になってるとか。
そんなやつおらんやろって
まあでもおっさんやったらおらんやろと思うけど、例えばかわいい女の子が寝てるだけの、
あのね、絵付きだったらいいね、可愛い女の子の。
そうそうそう。あの、ちょっとあの、布団から足が出たりとかしながらずっと寝てる。それだけを見て、こっちも寝るっていう。
それ、等身大のスクリーンか何かがあればってことです
ね。まあ、もちろん、70型ぐらいのモニターにひたすら寝てて、こっちも寝てるみたいな。いいじゃん。
はあ。
よくね。
それは演技だろ。
いやでもそれでいびき書かれたら全然良くない。
でも案外すっごい綺麗な人がすっごい大きないびきしてた。それはそれでちょっと嬉しいから。
全然。
意外性
でね。めっちゃ汗かいてて寝汗もすごいとか。
まあ寝汗。
首回りすげえ。
やっぱり寝汗か。
やっぱり寝汗とか。
フェチの話でしたね。
いやだからシャツとかも寝る前と朝起きても着替えるでしょやっぱり。
ああ。
寝汗がすごいんで。
ああ。ちょっと向いて、あっち向いててみたいな。
うん。
あ、いいな。
まあ単なるフェチなんですけど。
いいな。
まあ、最近でも本当にあの匂いをまあ 一周回ってもうちょっと匂いのその発生源、
うん、
あと残ってるところがね、僕の場合はあの耳とへその穴なんです。
ああ、へその穴はリスク高いですからね。
あれ結構なんかそのベビーオイルで掃除しろ的なことを言う人もいるし、いや触っちゃダメだよ、
触っちゃダメダメ。
耳の穴もそうじゃないですか、本来はあんまり奥の方まで
自然とポロンと出てくるのはいい
って。でもポロンと出てくるやつって言うて、ほんまにポロンと出てきたら、お前耳掃除してんやろこの汚いやつみたいな。
僕もたまにポロンと出てきますけどね。
そうでしょ。でもなんかそれを見たらなんか、うわ俺全然耳掃除してへん、うん、汚いおっさん
やらなきゃってなりますからね。
そうってなってガーってやって耳痛いってなるどうなのって
悪循環ですね。
へその穴とかさ、
うん、
俺あのセルフなんとかをしたことがないからそこまで首曲がらないんですよ
あれオートフェラのこと
ですそうそうそうそう、だから
へその穴ぐらい触れるでしょうが。
いや触れるけど直接匂いを嗅いだことがないじゃないですか。そう
指さしてもうその匂いと一緒ですよ。
わかんない、もともと指が持ってるやつかもしれんや
なわけないやんか、んなもん。
いやでも発生源奥の方はなんか見てはいけないもののような
そんな恐ろしい気候になってるわけでは。
一人暮らしの女の子の押し入れの中のようなものが、
そりゃ怖いな、
うん、だからこう掃除していいものかどうか迷うんですよ。
なるほどね、
うん、あ最近はあの僕あのずっと前に言ってたと思うんですけど、あの巻き爪の爪の痛さ、
ああどうですか、巻き爪のも、あ治りました。
アイアンメイデンのおかげでは
アイアンメイデンのおかげではなくて
あのちょっと爪を伸ばして、うん、ちょっと切り方に工夫を、まっすぐ爪を切って、あのそれでだいぶマシン、
あ
今よかったですね、全然痛くなくて普通に歩けるんですよ、
うん、
股関節は相変わらず痛いんですけど。
なるほど、
うん
うん、ということであのうちの嫁さんの話はあんまりできなかったですけど、
最近言われないですからね、もう匂いのことで、
まあ、まあまあまあまあまあね、
うん、
うん、おならこいたらすごい言われますけどね。でも
したことない。
あ奥さんの前で、
うん、
偉いね
する、あするのか、
めっちゃする、
めちゃするってしたことない
それは新しい発見ですね。
えなんで、
じゃあ僕もしないでおこう、エチケットをね、親しき仲にも礼儀ありって言われ、親しき兄も礼儀ありだよって言ったら、すいませんおならを壊していただきましたって言います
まあそれができへんのは二人の間にまだ遠慮があるからとか言われたら、それはそのままかもしれないですけど、なんか美意識として許せない、
美意識として許せないですよね、
はいはい、
そもそもね、まあ人それぞれだと思うけど、やっぱりまあ美意識持った方が緊張感があっていいのかなとは思います。はい、それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。